説教よみがえりの主の愛城本牧師。
よみがえられた主イエスキリストはまた弟子たちにご自身を表された。ここにまたと書いてあります。これは一度でないことを示しております。表された、あれようになった場所、これについては例えばマタイ福音書はこのガリラヤで出会った、今日のこのヨハネ福音書と同じですが、ルカ福音書はこのエルサレムでよみがえりのキリストが弟子たちに出会ったというふうに書いておりまして、このヨハネ福音書はですからガリラヤであったというそういうまあ事柄と伝承と、またこのエルサレムでイエス様はご自身を表されたというこの2つの、このまあ伝承があったようです。そしてヨハネ福音書はこの2つをまあいわば統合するような形でまあ記されているというふうに言われております。ですから我々が前回見たこの20章の右のページ、聖書の右のページの方のところに弟子たちに表されたところが書いてありますけれども、それはエルサレムでこの現れた。で今日の第21章のところにはそのテベリアス湖畔でというふうに記されておりますけれども、これはガリラヤ湖のまあ別の名前、つまりローマの皇帝にちなんだ名前がそのガリラヤ湖につけられていたというところから生じたことであります。今回はこのテベリアス湖畔で、つまりガリラヤ湖でこのイエス様が弟子たちにこの現れたということであります。つまり私たちのこの生きています状況はいろいろ風に変わりますね。移動したり、あるいはいろいろなですね状況の中に我々は生きております。しかしイエス・キリストは私たちがどんな状況の中にあろうと、ガリラヤに住んでいようと、移動しようと、あるいはエルサレムにその前にとどまっていようと、そういうことに関係なく、そういうものを超えてエルサレムにもガリラヤにも、そしてこの礼拝にいる私たちにもよみがえりのキリストはご自身を表してくださる、表されるということを聖書は私たちに示しているわけであります。この表すという言葉はヨハネ福音書では最初のところにイエスはテベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表されたという、この表すという言葉はヨハネ福音書では特別な意味を持って使われております。この一節のところにその次第はこうであるというふうに続いているんですけれども、その元の言葉を読んでみますと、やはりこの表された次第はこうであるというふうにわざわざこの言葉が使われております。そして一番最後の14節のところにイエスが死者の中から復活した後弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である、まあ、今日のところで3度目であると、弟子たちに現れたのは、まあ、もちろんマリアにも現れたということがあるわけですね。そしてその後この弟子たちに、でトマスがいなかった時、そしてまたトマスがいた時、で弟子たちに限って言えばそのトマスがいなかった時とトマスがいた時と、そして今日のところ、それがまあ3度目であるというふうに言うことができるかと思います。つまりこのヨハネ福音書においてはこの表されたご自身を表されたということ、この言葉を大変その強調して書いているわけであります。 つまりこの話はイエス様ご自身が弟子たちにご自身を表された、そういう話なんだよということを最初に書いてるわけです。ここに7人の弟子たちの名前が挙げられて、弟子たちが挙げられております、まあ、名前は全部じゃないですけども挙げられております。この弟子たちというのはもうすでにイエス様にこのエルサレムで会ったという、会っていたということがあるわけなんですけれど、それでもですね、この弟子たちはキリストのよみがえりに対する確信がですね 100% あったかというと、そうでもないんですね。これが確信、イエス様がよみがえられた、自分は出会ったんだけれども、そのことに対する何て言うんでしょうか、自分は本当にそのことを喜び確信を持っていたかっていうと、そうではなかった。確信が乏しく、心にやるせなさを抱えたまま、多分このエルサレムからガリラヤに彼らは移動していたのではないかと考えられます。二度も出会っていたんですけども、それでも弟子たちはですね、その確信というものは不十分であった。弟子たちもそのような主イエスとの出会いを繰り返していく中で、まあ3度であった、まあ3度っていうのはね、こう3度目の正直とかですね、1回2回ではなくて3度、これで決定的になっていくというような、そういう意味があるかと思うんですけども、私たちの礼拝の生活もですね、1回2回来ても、まあ、3回来るとですね、だんだんこの慣れてくるんじゃないかと思いますよね。まあ3回を何十倍する人もいるかと思うんですけど、我々はそうなんですけど、そういうまあ時を回数を重ねていくことによって、この彼らの信仰は成長していったということができると思います。この段階ではまだそのはっきりした確信がない状態であったと思われます。で、そのこの弟子たちの仲間であったこの年長の、最年長のペテロが、私は漁に行くと言うと、彼らも他の6人も私たちも一緒に行こうということになって、7人でこの船に乗って漁に向かった。ところがその3節のところですね、彼らは出て行って船に乗り込んだ、しかしその夜は何も取れなかったと。で、このことが実は今日のこの話の中でですね、決定的な事柄なんですね。その夜は何も取れなかったということ。このイエス様の弟子たちは漁師だったわけでありますから、魚を取る専門家でありながらも、魚の取れない日を、まあ、行くたびも、あるいは行く日も経験する。専門家であっても取れない日がの経験というものを持っているわけです。人生には順風満帆といかない日が多くあります。仕事を失った日がある。病気で床に伏している日がある。愛するものを失う日がある。あるいは自分が一生懸命勉強しても試験に合格できなかった日もある。その他人生には悲しみの日はいくらでも、いくたびも襲ってまいります。それらはその人の、その夜は何も取れなかった日なのであります。何も取れなかった、本当にこの虚しさだけが残る、疲れだけが残っているような、そういう日というものが私たちの人生にある。ヨハネ福音書にとってこのその夜、この夜という言葉は特別な意味を持たせていると言われています。もちろんこれはですから、日中に、昼に対する夜という意味も当然もちろんあるわけですけれども、 しかし同時にその夜という言葉において、それはヨハネ福音書では特にですね、神の栄光が隠されている状態、神があらわになっていない、神のことが理解されていない、神のが見えていない状態、それが夜という言葉の意味でが隠されているわけです。例えばこのヨハネ福音書の中に、ユダはパン切れを受けるとすぐ出て行った夜であったと書いて、時を示すだけでなくて、それはユダはパン切れを受けると出て行った夜だった、それは全くそこには神の栄光が隠されてしまっていた、神のことが理解されていなかった、神が見えていない状態だったという意味がこの込められているわけであります。闇の中にユダは紛れ込んでいってしまった。あるいはこのニコデモはある夜イエスを訪ねたと三章には出ておりました。ニコデモはある夜イエスを訪ねた、そしてイエスにいろいろな質問をした。その時まだニコデモは主イエスキリストについて、神について、信仰についてわからなかった。ある夜、まだ自分の中でははっきりしてない、そういう状態、ある夜イエスを訪ねた。あるいはこのヨハネ福音書の一番最初のところに、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったとあります。弟子たちにとって魚が取れなかったという現実、それは夜だった。しかしそのもっと深いところにあった夜、それは彼らが神を信じられなかったということ。弟子たちは虚しかった、魚が取れなかった、それだけではなくて、彼らの弟子たちの本当の夜は何かというと、そういう自分がたちが神を信じることができなかったという、それが本当の夜なのであります。本当の闇なのであります。しかしその闇の中に光が輝いていることを聖書は告げているわけであります。心に闇を持つ弟子たち、神のことが信じられない、そういう思いを持ったままでいる弟子たち、その弟子たちに近づいてくださる方がいた、その闇の中に近づいてくる光があった、それがイエス・キリストです。これが4節のところで、すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っていたと、そう短く書いてます。すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。イエス・キリストは夜明けの存在として向こう岸、光である神の岸に立っていたというのであります。キリストは夜明けを告げる方ですね。夜明けをもたらす方であります。キリストにとっては少しの暗いところもない。キリストは神の光の中に立っている。弟子たちはそこに立っているのがイエスだとは分からなかった。私たちのそばにはイエス・キリストが立っていてくださる。このしかし弟子たちとこのイエス様との距離はだいたいこの100メートルぐらい、ぐらいあったというふうに書いてます、これは現実の生活の中での事柄を書いて、100メートルぐらいあったんだと書いてます。 しかしそれだけで、しかしこのそれが100メートルぐらいですから、はっきりとはこう見えるんだか見えないのかちょうど分かんないぐらいの距離じゃないかと思うんですよね。あ、いるな。だけどイエス様はですね、そこにこう存在していた、立っていた。そしてはっきりと分からせるために何をなさったか、声をかけたっていうんですよ。イエス様は声をかけてくださった。そしてこれがイエスは5節のところ、子たちを何か食べるものがあるかと言われた。まあ、ですから弟子たちは遠くにいるので声がかかってきた。何か取れたか、何か持ってるか、まあ、そういうふうに聞こえたと思います。しかしこれはその時弟子たちは何と答えたか、それがその次に書いています。彼らは、弟子たちは、ありません、何も持っていません、何も取れません、持ってませんと答えた。そう書いてます。このイエス様と弟子たちとの距離を縮めてくれるものは、超えてくるものは、イエス様が弟子たちに声をかけてくださった、イエスキリストの方からこの距離が縮められるのであります。これはいつもそうなんだ。ここでもキリストから声をかけられた。その時弟子たちのどんな否定的な言葉であっても、キリストはそれを受け止めてくださる。何にも持っていない、自分は何も持っていない、自分はどんなに悲惨な状況の中にあったとしても、人間がどんなに暗闇の中にあったとしても、イエス・キリストはそれを受け止めることができるということである。そして神を示してくださる。弟子たちは自分たちには何もないと答えた。この弟子たちに神を示してくださったのがイエス・キリストですよね。どうやって示したのか。キリストが弟子たちに命じた一言があった。それが船の右側に網を打ちなさい。船の右に網を打てとイエスは言われた。まあ、この右っていうのは実際の、まあ、右ということもあるかもしれませんけども、これは、まあ、右というのは場所的な意味というよりも、それは神の祝福と力を意味するというふうに理解すべきであります。まあ、神の右にこうイエス様が座すという、まあ、そういう表現もあります。まあ、実際に右側という、まあ、絵画的にはそういうことなんですけれども、それは神の栄光とか神の祝福がそこにあるということですよね。その神の祝福と神の力、そこにあなたの網を打てということで、そしてその結果どうなったか。魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかったと聖書は書いてます。私たちの無力さ、暗さ、神なき現実、神を信じられない状態、それが我々の夜、あるいは我々の暗闇、それは我々がみんな誰でも持ってるわけです。その暗闇の中に光をもたらしてくださる方、それはイエス・キリストの方からいつでも来るんだということであります。人間がいろいろですね、暗闇の中で迷い、悩み、苦しむ、そういうのが我々の人生です。人間ですよね。しかし光は、イエス様は神の光の中に立っていた、神の岸に立っていた。そしてこの距離を我々が縮めるんじゃないんだと、キリストご自身が声をかけて、そして縮めてくださる。魚が あまりに多くてこれを引き上げることができなかった。そこに表されたのは、まことに驚くべき、考えられないような恵みの出来事だったということです。この現実を見て、イエスの愛しておられた弟子ヨハネはこう答えた。それが7節に書いて、あの弟子がペテロに主だと言った。その方は主であると言った。これは言い換えれば、そこにいらっしゃるのは、ただならぬ事態を見て、そこにいらっしゃるのはあのイエス・キリストだ。あのイエス・キリスト、どういうことか。そのような事態を、このような事態を生じさせることのできる方はただお一人だ。私たちの主イエス・キリスト以外にない。そこでヨハネは、この方はまさに私たちの主である、ここに主なる神イエス・キリストが表されていると、そう言い表しているわけです。ここにイエス・キリストが表された、こういう姿、こういう状況において、こういう次第によって、ここにイエス・キリストは主なる神キリストとして表された。この表すという言葉は特別な意味を持っているというふうに込められているというふうに申し上げたわけですけれども、どんなふうに申し上げ使われているか。このヨハネ福音書の中では、例えばですね、この第2章にあのガリラヤのカナで婚礼があった時に、あのブドウ酒がなくなったという事件がありました。その時にイエス様がその空になっているこの清めのための水がめですね、大体これが一つが80から100リ120リットルぐらいですか、それぐらい入る亀が6つあった。でそこに召使いに命じて水を汲んでくるようにと命じた。そして一生懸命召使いは水を汲んできた。そしてそれが終わった時に、この料理長に持って行ってみると、その水はですね、ブドウ酒になっていたというふうに書いてあるんです。そしてその聖書の一番最後にこう書いてあるんです。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたと書いてある。栄光を表された。そこで弟子たちはイエスを信じた。このイエス・キリストがおられるところ、そこに神の栄光が表された。もう一つ、その表すという言葉が使われているのは、第9章に生まれつき目の不自由なこの男の人がいた。弟子たちは何と言ったか。この目の不自由なのはですね、誰がこの原因なんですか、何が悪いんですか、どんな罪を犯したんですか、本人が罪を犯したんですか、両親が罪を犯したんですか、そういうことを議論していた。しかしイエス様は何と言ったか。本人が罪を犯したのでもない、両親が罪を犯したのでもない、この人の上に神の栄光が現れるためなのだと言った。そして言っただけではない。イエス様はこの男にの目に触って、そしてこの男の目を、この盲人の目をですね、開かれた。そして神の技をなさった。神の栄光をそこに表された。全く同じことがあのカナのガリラヤのカナの婚礼で起こったことと、そして生まれつきの盲人が目が開いて帰ったということが起こった、全く同じことがこのガリラヤで弟子たちのうちにイエス様はご自身を表されたのだ。それがこのおびただしい魚の数、大きな魚がそこに取れたということであります。 私たちの人生の旅路において、私たちはしばしば自分の世界だけに生きてですね、行き詰まり、何の獲物もない虚しい夜をたびたび経験いたします。しかしイエス・キリストは私たちのすぐ近くにおられます。そして私たちに呼びかけておられます。何かあるのか、あなたは何を思ってるのか、自分の人生において主の呼びかけを私たちが聖書から聞いていく。そして私たちはこの礼拝と、この御言葉と、この礼拝において私たちは主の呼びかけを聞くことができる。聖書を通してイエス・キリストは聖書において私たちに語りかけている。何か持ってるのか、何を持ってるんだ。イエス様、私は何も持ってません、もう弱り果てています。そう私たちは答えて構わない。それは弟子たちだった。神の栄光と神の力と神の祝福、そこにあなたの網を打てとキリストは言われたのです。その時おびただしい魚の群れが与えられた。そこに神の栄光が表された。どんな人の人生であっても、自分ではもうダメだと思っている人の人生であっても、生まれつきもうダメだった人間だった、この生まれつきの盲人、誰が罪を犯したのでもない、神の栄光が表されるためだとキリストは言われた。そして神の御業を表してくださった。それが私たちの人生でありますね。主の呼びかけを聖書から聞いていくときに、必ず神はあふれる恵みを持って臨んでくださる。先ほど読んだイザヤ書57章の18節にこういう言葉が書いてありました。私は彼を癒し、休ませ、慰めを持って彼を回復させよう。これは神の言葉なのですね。神の約束なのです。私たちは人生に疲れる。彼を癒し、彼を休ませ、我々の荒れた心をキリストは、神は慰め、そしてそのような全てを通して私たちをもう一度回復してくださる。新しい命を与えてくださる。神の命によって私たちを満たしてくださる。弟子たち自身もこのようにして回復させられていったのであります。このようにしてイエス・キリストを、まことに私の主、あなたはよみがえりの主ですと、そういう経験を、この経験を通してイエスを主と告白するものとなっていった。よみがえりの主イエス・キリストは、何もない、何もなくなった、私のうちに神の御言葉を与え、何よりもこの呼びかけを、呼びかけてくださるそのお方、そのお方が私たちのうちにいらっしゃる。これがよみがえりのキリストであるということを私たちは知っていきたい。しかもその主は、今まで見たことのない限りない神の恵みと力を持って、豊かな祝福を持って私たちに臨んでくださる。ご自身を表してくださる。今週もこの主イエスキリストと共にこの世の旅路へと歩み出していきたいのであります。お祈りします。父なる神様、たどたどしい人生の歩みを続けている私たちでありますが、あなたは限りないあふれる恵みを持って私たちに声をかけ、また私たちの人生とともに歩んでくださることを約束しておられます。どうかこの一週間、与えられたこの一週間の旅路、この御言葉と御霊を信じて、十字架につきよみがえられた主とともに、今週もまた良き歩みをすることができますように。 人一人の人生のうちにあなたご自身が望んでください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。